はい、皆さんこんばんは。手相画の天童康之です。今日は7月27日土曜日と、この後ですね、この収録が終わったら、あの明日の、ライジンのですね、チケットをちょっと取ろうと思っている、そんな今です。であと今日帰ったらですね、今これあの鑑定終わって事務所で撮ってるんですけど、帰ったらあのまだ見てないんで、オリンピックのですね開会式を見ようかなと思ったら、さっきあの番組調べたら、番組というか番組表、 NHK 番組表を見たら、あの全然油断してて録画してなかったんですけど、開会式も昼に放送があったんですね。でそれをさっきあのなんとか見れんもんかなと思って調べたら、あの NHK プラスっていうので、あの登録をすればすぐあの無料で見れるってことに気づいて、今手元にノートパソコンがあるんですけど、これをね、あの帰ってからあのここで見るか、それともあのテレビにつないで見るか、奥さんとあの開会式を見ようと思ってる、そんな、はい、今です。今日でちょっとね、あの放送、この収録、あの本編終わってから、たまにはちょっとね、自分のあのさっきのライジンのですね、なんか気になる試合の話とかもね、ちょっと喋ってみようかなと思ってますけど、もしかしたら喋らず終わるかもしれません。はい、というわけで今日の、テーマなんですけども、と手相が変わると、ね、意味とパターンというお話をしてみようと思うんですけども、これはですね、本当に手相が変わるっていうのはいろんなこうケースがあって、その中で今日のお客様の事例とか、割と、共通してその言える手相が変わるっていうことで、割と多いあのパターンとか、パターン傾向とか、その辺のね話をしてみようかなと思うんですけども、まずですね、手相が変わるのにもいろんなのがあるんですけど、今日はあのあんまりこうね、ちょっととっちらかるとあれなんで、ですね、そうだ、ちょうど、前回1個前の放送でお話ししたんだっけな、そのお客様の事例とか、あと今日のお客様の事例とかで、割とですね、共通してある一つとして、手相の中に、ある日というか、気づけば、この線あったっけっていうのが出るっていうことが、割とっていうか、お客様からこれ実際ご質問というか聞かれるので、それで見ることがあるんですけど、手相の中にこの線あったっけって今言って、前この線なかったのに、こうこの位置に線がなんかこれ出てきたみたいなの、それはいろんな箇所があって、それぞれね、実際にこうどの位置にどんな線が出てて、見てみながら最近の、そうですね、なんかお気持ちとかこれまでの経緯とかをちょっとお聞きしてヒアリングしながらじゃないと、その意味は特定って簡単、一概に言えないんですけど、でも多くの場合前なかった線が出てきてるっていうのは、ざっくり言うと、自分が次の段階に進めるとか、レベルアップしてますよ、してますよみたいな意味が多いんですよ。これはね、だからもちろんこれどの場所にどういう線が増えてるかによるので、中にはですね、あんまり自分はその見ないんですけど、あそこにその線が出てるのはちょっとこう良くない意味、あ、これあんまり意外とないな、なんか健康線っていう名前の線とかあって、その健康線って出てたらこう不健康なんですけど、それが出てきたらちょっと体調がね、あんまよろしくないとかなんですけど、そういう方ってほぼほぼ見受けしたことなくて、どっちかっていうと、こういろんな方にこの線出てきたけど何でしょうって聞かれて、その位置はバラバラなんですけど、その意味を考えたら大体そのなんていうか、ポジティブな意味が多くて、そうですね、その中で1個前の放送の方の事例の前に、今思えば割と時々お客様でいらっしゃったのがですね、これは皆さん、聞いていただいてるリスナーさんで、初めて言ったな、の手でもご自分で確認してもらえますし、実際にこれに当てはまる方がいれば大体その意味なんですけど、 ですね、左右どっちでもいいんですけど、でそうでですね、あの太陽線っていう線があって、位置としてはですね、あの左右どっちでもいいんですけど、薬指の、下のエリアにあるこう縦とか斜め、まあ、斜めっていうよりはほぼ縦なんですけど、まあちょっと斜めってる場合もあるんですけどっていう線があって、これね、あのベクトルで言うと、その指の付け根が上だとして、手首が下だとして、その上から下に伸びてるように思う方が多いかもなんですけど、これ本当はベクトルで言うと下から上、要は手首側から指先の方向に向かってるっていうのが正確なんですけど、このね太陽線が、あの前これなかったなんか最近なんか伸びてきたんですけどって方って、結構ね、あのそんなあの鑑定で手相がこれ変わったんですって方自体はそんなにそもそもいつも多いわけじゃないんですけど、いらっしゃって、この意味なんですけど、これが割とまさにとね、次の段階に行けますよとか、そのレベルアップって、っていうかしてますよっていう意味で、これですね、実際 どんなケースがあったかっていうと、あのケースの前に、いや違う、あのそれは、すみませんね、説明が下手で、あの太陽線が最近出てきたっていうのは、大体今から例えば働き方を変えていけますよとか、なんだろう、ご自分でやっ、あどうかな、次のステージに行けるっていうよりは、あの働き方、仕事、生活、あの現状じゃなくて、もっとこう次とか新しいその段階とかステージがありますよ、あのそろそろ来ますよっていう、前触れっていうか、なんですかね、あのサイン、イメージとしては、あの手相の変化っていうのはタイムラグもあって、今出てきてるからすぐその明日明後日変わるとかじゃなくて、あの今その例えば太陽線出てきたら生活変わるとか、その働き方変わるとか、これいろんなケースあるんですけどね、あの一回ケース、いろんなケースの前に大きな意味を、あの今すぐ変わるんじゃなくて、それが出てきてから年数が、あの皆さんでこうなんですかね、そこから必ず何年とか決まってるわけではないんですけど、でもそんな遠くない未来、こう1年2年3年とか、まあ5年とかかな、まあそんな遠くないかな、で、あの次のその生活、働き方にこう変わっていけますよみたいなことが多いです。で、だいたい太陽線出てくるときっていうのは、現状の例えば仕事、働き方、生活でこのままなのかなとかって思うときに、思い始めたときとか、例えばね、仕事も辞めたいなとか、これも続けるのちょっとあれだなとかっていうときに太陽線が出ることってね、あのあり得るんですよ。これ実際あの何名かの方で、あの近い意味合い状況の方がいたんで、というわけでですね、まあ、そんな感じが一つかな、で、一個前の放送でお話した方で、あの絵本作家を目指されている女性の方なんですけど、これは実際にあの、ちょっと厳密にはもうちょっと細かいですけど、知能線っていう部分ですね、まあ、知能線はちょっと知能線、あの右手でいうと手のひらの手の一画目の部分の、その方は左手だったんですけど、左手の知能線のある部分がこう前絶対ここなかったっていう部分が、その線があの増えた、伸びたっていうか増えたっていう方だと、それはその方の場合かなり具体的な、あのヒアリングもしてのあれなんですけど、解釈ができたんですけどですね、その方の場合は簡単に言うと、簡単に言えるかな、あのそうそう、絵本作家さん目指されてて、書き、そうだ、あの書きたい、そのストーリーってある、ストーリーとか、そのテイストかってあるらしいんですけど、あるらしいとかお聞きしたんですけど、それに対して今のその方の、タッチっていうんですか、あの、作風違う、画風、その、あの使ってるその画材だったり、その タッチテイストがちょっと違うんだそうなんですよ。で、じゃあその知能線は何を表してるかっていうのは、どうもその推測じゃない、あのヒアリングで分かったのが、その今からその書きたいタッチ、要はその書きたいそのストーリーの傾向、テイスト、ジャンルに合わせ、あの合ったタッチが今から書けるように、もうなんですかね、あの能力がこう育ってきてますよって意味なんじゃないかっていう予測を、これはですね、あの時々お話しているその流年法っていう、その時期とか段階、流れの見方も合わせて、あ今からがそのこの方の中、まあ、レベルアップっていうか、いよいよその、ね、あの2、3年で、ね、そのデビューって予測を 退したってお話しましたけど、そこに向かってその画力っていうかの、なんですかね、今まで描けなかったこうテイスタッチが描けるようになるっていうことを表してるんじゃないかっていう推測ができたという。というね、うん、これ本当は上げたらキリはないんですけど、うん、まあ、このぐらいにしときましょう。多くの場合、その線が増えたときに、それが、もう一個だけ、もう一個だけ。この間ですね、手相で、横切る線って、横切る、つまり、垂直じゃない、そうそう。例えば、太陽線とか縦ラインですけど、横向きの線ってあるんですけど、これって、これ誤解なんですけど、2回言った、横切る線を全部障害線、障害があるっていう障害線だと思われる方がいて、でこの間確か太陽線、左手の太陽線付近に障害線ってか横切る線が出ちゃって、これ良くないんですよねっておっしゃった方が、それは横切る線じゃなくて正確に言うと斜めの線で、ちょっとこれ説明難しいんで省くんですけど、全然違う意味だったんですよ。ってわけで、うん、なんか一箇所、この位置ってなんだろうっていうところに線が増えた場合は、今日の方の事例はちょっと長くなるんで、もう、省こう。すごく本当にね、いろんな意味があるんですけど、大体においては、自分が、なんすかね、こう、持ってる可能性が何ですかね、こう、だんだん、深い部分でこう育ってきたり準備されてきたりとか、自分がこう次のなんか段階とか仕事、まあ、生活とかそこに進む用意がなんかそろそろできてますよみたいな時が多いという、こんなもんかなそうですね、ちょっとこれ本当にいろいろありすぎてね、ちょっと今日はこのぐらいにしとこうと思うんですけど、はい、というわけで、ね、今日はね、手相が、ね、変わるその、事例、意味とそのケースをねお伝えしてました。実際のところですね、本当にこれはね、ちょっと繰り返すんですけど、本当にいろんな位置で意味が全くっていうか違うんで、まあ、実際本当ね、もし気になる方はね、鑑定で もちろんお聞きいただければですね、大体その意味 なんですかね、特定っていうか できるので、まあ、もし気になれば。はい、というわけでですね。というわけで一応今日の、ね、本編はこのぐらいにしてですね、明日のライジンですね、ちょっと急にここから全然話変わるんですけど、そうですね、やっぱりね、ここから聞いてくださってる何割の方が格闘技好きなのか全然ね全くわからないんですけど、やっぱりまあ安保パッキャオですね、これはね、いやー、まあ無理かと思いながらもちょっと安保ルキアにちょっと期待してしまうですね、こう、どうなるかね、わかんないですけどね、本当ね。で自分が気になるカード、 あとそう斉藤豊と久保優太、これもね、まあ斉藤だと思うんですけど、まあもし、いやでも久保もね、久保結構好きで、昔というか K1 時代とかむっちゃ強いので、久保もなんかね未知数なんで、もしかしたらなんかやらかしてくれる、でもね、かといってね斉藤選手に負けてほしくはないっていうか、っていうとこっすかね。そしてやっぱり朝倉平本、どっちもね割と好きなんですよね自分ね、これはね、まあ朝倉なのかなと思うんですけど、平本も侮れないんで、パンチのスピードもすごいですからね、だからちょっとどうなるか分かんないというね、結局予測は何にもできてないんですけど、まあ、そんな楽しみな明日、ちょっとね他のもう一試合なんだったっけな、忘れた、というね、そんなちょっとね、たまには自分 の趣味の話を最後にしてみて、今日締めてみようと思います。いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。